611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
はい、主を賛美します。はい、おはようございます。今日のモーニングディボーションは第一列王記の11章です。はい、今日のメッセンジャージョシュア先生です。ソロモンは神様からどんどんどんどん離れていっていく、どんどん離れていく様子が書いてあります。彼の心が死からどんどん離れていきます。なぜソロモンがそういうふうになったか、もう前の章ですでにその兆候が見られます。主はソロモンに現れてソロモンを祝福してくださいました。しかしソロモンはこんな結末です。こんなに知恵にあふれていたのに、彼の知恵によっては彼は自分を救うことはできなかった。私たちはどうでしょう。皆さん、こんにちは。私たちも神様についていっています。確かに良い感じです。神様の守りと神様の祝福に満たされています。しかしこれからはどうでしょう。未来においてはどうでしょう。ジャクソンだ。はい、今日のこの列王記11章が鍵となります。私たちの心に主が語ってくださいますように。はい、この章に私は今日つけるタイトルです。心が主から離れていく。そしたら全てが困難になっていく。私たちの心が主についていくなら、神様の守りと神様の導きの中にとどまれます。神様なしでは全ては困難になります。はい、今日聖書を読んでみて分かることです。で、私たちの心が神様についていくなら、例えばダビデの心は神様についていきました。ソロモン、息子のソロモンが主から離れていく、心が主と離れていく。そしたら全てが困難な状態になっていきます。心が分裂しているので王国も分裂しました。ソロモンの王国は全てでした。なぜ彼の王国は分裂されてしまったのか。ダビデの王国がソロモンに移り変わるとき、その次の王の代に分裂してしまいます。しかしソロモンが生きている間、まだ生きている間に問題はすでに発生していたんです。死んでから問題が発生したわけじゃないんです。もう彼の存命中にすでに多くの問題は浮上していました。しかし彼は悔い改めなかった。そう、これがポイント。彼の心が主から離れていった。それで全ては困難になっていった。それで11章を3つに分けます。はい、1節から8節、これが第一段落です。ソロモンの心は分裂しています。彼の心がどのように分裂したのか見てみましょう。彼の心が分裂されるように仕向けたのは何か。もう私が彼の心が分裂したというのは、もうこれは死んだと私は言い切ります。もう心が分裂している状態もこれは死んだ状態です。ソロモンはパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブの女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。 はい、原文では、はい、このように書いてあります。原文のヘブル語ではこのように書いてあります。ソロモン王はたくさんの外国の女を愛した。まずはパロの娘、でその次にモアブ人、アモン人、エドム人、シドン人、ヘテ人。ソロモン王はもうたくさんの異邦人の女をめとったとありますが、この原文では strange woman、 見知らぬ女たちと訳されています。彼らが彼の王国の崩壊を招きました。パロの娘の他にもたくさんの外国の女性を彼はめとったわけです。3章でソロモンは正式に王国を受け継いで、そのすぐ次にやったことはパロの娘と結婚したということです。パロの娘と結婚した瞬間、ソロモンがやったことはこの世に対して服従したんです。これはこの世のやり方で、もうこの世の同盟の結び方、国力援助です。まあそれで、はい、じゃあ私の娘と結婚しろというわけで、こういうふうに、はい、パロと同盟関係を結んで、そして国がこのようにして安全を保障される、まあ、パロにもいっぱい娘がいるから、じゃあ可愛い方を選ぼうという、まあ、こういう考え方です。まあソロモンは、まあ、国にも必要があるのだから、いやソロモンがちょっと犠牲を払えばいいじゃないかと、いやそういうことは良くないんですよ、良くないんです。ソロモンはこれらの女性たちを愛したんですよ。外国の女たちを愛したんです。パロの娘をまずは愛したんです。そしてパロの娘でだけじゃなくて、たくさんの外国の女たちがいました。もうパロの娘だけじゃなくて、もういくつかの国の女性たちがいて、彼の心は彼の女たちを愛した。で2節に、この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方を中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言わせた、その国々のものであった。要するに彼らのところに行っちゃいけない、彼らもあなた方のところに来ちゃいけない、そういう意味です。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。そう、彼らのいる場所にあなた方は入れない、あなた方のところにも彼らは入ってこれない。日本語の訳が正確ですね。そうしないと彼らは必ず偶像にあなた方の心を向けてしまう。この11章全体を通してこの2節の言葉が何度も繰り返されています。彼らは必ずあなたの心を誘惑しますよと、あなたの心を引っ張りますよと。最初あなたは神様と一つになっている、しかし彼らは神様に従ってない。でこれらの女たちがあなたの心を引っ張って、あなたを神様から引き離す。彼らの神々にあなたの心を向ける。彼らの神々に向けると言いましたね。向けると言いましたけど、ダビデの心は主に向いていました。で聖書の中では主の心にかなったものと書いてあります。しかしソロモンはダビデのようではなかった。ソロモンの心は引っ張られてしまったんです。 外国の神々に引っ張られてしまった、異邦人の神々に向けられてしまったんです。この文章のパターンが何度も何度もこの11章では繰り返されています。ソロモンが引っ張られてしまったと。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。神様は2回ソロモンに言われました。他の神々に従ってはならない、私の命令、私の戒めを守って生きなさいと2度彼に言われたんです。すでに必ずこの女たちはあなたの心を転じる、そして偶像に従わせる、彼を愛して彼らと結婚してしまうとあなたの心は彼らに引っ張られてしまう。彼らの神々にあなたは従うようになるだろう、だからダメだと神様は言ったんです。いや、彼らとそのような交流を持ってはならないと。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。これらの女たちを愛したんです。そう、離れなかった、もう彼らと結びついてしまった。これは創世記の2章に書いてある一体となるという言葉と同じ。そう、妻と一体になる、そう、彼女たちを愛してという、愛してという言葉は一体となったという言葉なんです。ソロモンはこれらの異邦人の女たちと一体となってしまった。この彼女たちを愛してという言葉は、彼女たちと一体になったという文字通りの意味があります。彼らを愛したと訳されていますが、本当に愛したんです。本当に一体になってしまったんです。神様は言われます。彼らと交流しちゃいけない、彼らと婚姻関係を結んじゃいけないと。しかし彼は彼らと結びついてものすごく愛してしまった、一つとなってしまったんです。そう、中国語の訳し方はもう愛して一体となったとあります。異邦人の女たちです。一体何人いたんでしょうか、どのような女たちだったのでしょうか。3節、ソロモンには700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。1000人います。700人の妻たちがいた。さらにそばめが300人いた。なんかこれ読んで名前も覚えられないんじゃないかなと思います。1000人もいますから、一人一人の名前を覚えていたのだろうか。いや、年を取ってくるとですね、200人の人の顔と名前が一致すればまあいい方だと思います。でも700人妻がいて300人そばめがいます。しかし一人一人と彼は結びついて愛してしまったのです。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々に向けた。そう、妻たちが彼の心を転じてしまった。 まるで綱引きのような状態がソロモンの心にあったんです。父ダビデが彼に若い頃語り、神が自らをソロモンに表した、神様の教えを彼に表した、その体験がソロモンにあるんです。そして彼は知っています。どのように神様がイスラエルをエジプトの国から導き出したかを彼はちゃんと知っています。そしてアラノ、そして獅子の時代、そしてモーセの契約のことも知っています。これはみんな知っています。その後にサムエルが現れて、サウル王が、そしてダビデ王が、そしてダビデの子の自分がと、この権威もみんなよく知っています。これは古代の絆もよく知っています。神様は彼を選んだこと、彼を愛したこと、かつての過去の歴史から今に至るまでこのような歩みがあった。ダビデの家を選び、このように彼らの家を信頼して選んでくれた、これだけ素晴らしい恵みがあるのに、このような深い関係があるのに、恵みがあり愛があるのに、たくさんの奇跡がイスラエルの歴史の間起きたのに、彼らがまだエジプトで奴隷であった時、神様がイスラエル人たちをお救いになった、今に至るまで、もう何年も何年もこれだけ愛と恵みを受けてきたのに、神様はこれだけ恵みをくれたのに、そして自分の目で神の栄光が神殿を覆い尽くす、満たすのを見た、祭司たちがもう立って奉仕することのできないあの主の栄光から見た、でまだ主の栄光はその神殿に今も存在する、それだけのことをソロモンは見てきました。彼の心は固くダビデのように主と結びついているべきでした。しかしこの王はだんだんだんだんと、あ、この外国人の女性と結婚して、まずパロの娘から始めて、今度はアモン人の綺麗な姫たちと結婚して、モアブの美人の姫たちと結婚して、エドム人と、もうたくさんの妻を持ち、そばめは300人もいる。これらの人々は一人一人自分の偶像を持っているんです。ああよし、じゃあ結婚して、うん、いやあなた今からヤウェを拝みなさい、イスラエルの神を拝みなさい、いやあなたの偶像を拝むのやめなさい、もうあなたちゃんと イスラエルに、天の御国に移民しなさい、ユダヤ人になりなさいって、これ言わなかったんですね。いや、私たちのイスラエル王国では二人の神を拝むことはできない、二重国籍は認められないって、ところはこれなかったんですよ。もうたくさんの多国籍軍団が王宮の中にできてしまった。もう一人一人の妻たち、そばめたちがそれぞれ自分たちの神々を持ち込んできました。もう毎日毎晩24時間、もう24時間彼の心は引っ張られていました。彼の心、もう千人の女たちが代わり番子になって、ソロモンの心を引っ張って引っ張って、これがソロモンの問題です。その結果どうなったか、4節です。4節、ソロモンが年を取ったとき、年を取ったときというのは、とある時点でです。もう彼らがもう心の頃引っ張って引っ張って、ソロモンはいやいやいやいやいや、偶像礼拝はしないから、もう神様がダメって言ったから、はい、ダメダメダメとからずっと言ってきた。しかし千人が代わり番子になって一斉に彼の心を引っ張って引っ張って、でついにある時点で何かが起きたんです。この4節でそのことは書いてあります。 当時ソロモンがもう老人になった時、ソロモンが老人になった時です。神様は彼に現れた、その若い時の記憶が薄れてきていました。もうだんだん年を取って、もうすぐ死ぬというそのような時期に差し掛かりました。世の中とはそのようなものですね。もう何年もの間これだけ栄光にあふれた支配、これだけ素晴らしい支配だったのに、もうこれ以上何を望むのか。彼の心が神様を必要としなくなってしまったんです。彼が年を取った時、また書いてあります。妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けた。彼が年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々に向けた。それでソロモンの子は父ダビデの子とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ダビデの心は主と全く一つだった。完全に主に対して心が向いていた。もう引っ張られて引っ張られて、もう 10% 取られて向こう側にやられて引っ張られて、今度半分が向こう側に行ってしまって、そして引っ張って引っ張って、もう9割向こう側に行ってしまった。神様から離れてしまった。他の神々に向いてしまった。この千人の妻たち、そばめたちが、もう昼も夜も彼の心を引っ張って引っ張って引っ張って、彼の心は分裂しました。もう9割方引っ張られてしまいました、他の神々に対して。彼の心は主と全く一つにはなっていなかった。彼の心は父ダビデと違った。完全には主に従っていなかった。彼の父ダビデの心は主と一つとなっており、主についていっていました。主を求めていました。かつて彼の心は主にかなう心でした。しかしそうじゃなくなってしまったんです。彼の心が他の神々に向かって引っ張られてしまっていたからです。それで5節に書いてありますが、実は五節にはそしてという言葉が本当あるんですね。そして、はい、ソロモンはどんどんどん妻たちそばめたちに引っ張られて引っ張られて心が動いてしまった。そして全く一つの状態にはならなくなってしまった。そして次の段階です。もう心がゴロゴロ転がって、ダビデの心のようではなくなってしまって、完全な心じゃなくなってしまって、彼の心がもうすでに分裂状態になってしまった。ある時点で主とは全く一つになってはいない状態、そのような状態になってしまった。そして彼は他の神々の方に向かっていった。彼の心は引っ張られて分裂し、そして他の神々に従い始めた。彼らを追いかけ始めたんです。 彼らのところに行ってはならないと言われたのに、ソロモンは彼らのところに行き、彼らを追いかけました。彼らを追いかける、彼らを求める状態になりました。彼らを欲しいと思うようになったんです。後日アシュタロテ、モレクですね、アシュタロテとモレク、外国の神々です。ソロモンはこのように主の目の前に悪を行った。これらの偶像たちに従って主の目の前に悪を行った。主の目の前に悪を行いました。そしてヤーウェに従い通さなかった。彼はヤーウェを追いかけることをし、ダビデのようには主を追いかけることを求めることをしなくなりました。主に喜ばれないものとなりました。ダビデと違う状態になりました。もともと彼がダビデから受け継いだ、継承した イスラエルがエジプトから出てきて以来ずっと受け継いできたこの信仰、彼は千人の女性たちに引っ張られてそこから離れてしまったんです。彼の心が、ソロモンの心が一つだったのに、一つ心で主を求めていたので、引っ張られて他の神々を追い求めるようになってしまい、そこに従うようになりました。ここで再び聖書は主に従い通さなかったと書いてあります。完全にはヤウェに従わなかったことが6節にまた書いてあります。神殿はまだちゃんと立っています。ソロモンはまだ生きています。ああまだまだ年に3回主の宮で生贄を捧げてるからいいではないかとソロモンは思ってるでしょう。しかし他の時にはソロモンは何をしてるのか、どんどん引っ張られて、もうこの女性たちに引っ張られて、ああ一緒にモレク拝みに行こう、あれあなたケモシ拝みに行こう、あなたアシュタロテ拝みに行きましょう。そこでは人身供養すら行われております。人間を焼いて捧げるような神様です。はい、国家安全のためにモレク拝みましょう。彼らには何があるんだ。ああそっか、向こうの王国には向こうの神々がいて、私にはこっち、私の神様がいて、あっち拝んでもいいかなと引っ張られて引っ張られてです。偶像に彼は引っ張られてしまったのです。7節です。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシ、これはモアブの神です、またアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山のように高きところを築いた。ケモシ、これはモアブの神、そしてモレク、これらの神々は人身供養を求める神々です。人間を焼いて捧げる、そのような礼拝を求める神々です。ソロモンは外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをした。どういう意味でしょうか。彼らを拝んだだけではないんです。ああいい神じゃないか、うん、じゃあ神殿でも建てるかと、うん、じゃあ祭壇建てるか、じゃあ高きところを建ててあげようかと。偶像です。エルサレム中に偶像があふれました。エルサレムの東側にはあふれかえるほどになりました。しかも人間を焼いて捧げる、そのような神々ですか、はい、人を捧げたわけです。これがソロモンですよ。 ダビデの後を継いだものですよ。神様の命令は何でした？もう完全に主の命令に背いたわけです。そして国全体が姦淫の罪を犯してしまいました。王様が獣を拝んでいる、王様がモレクを拝んでいる、アシュタロテを拝んでいる、あれだけ頭がいい人がこれをやって、高きところを築いてと。もう毎日毎日ある女性と王が あっちに拝みに行ってる、なんかあの女性に引っ張られてソロモンは向こう拝みに行っている。毎日それを見てるわけです。それでみんながついていくわけです。真似をするんです。彼の心は一つではなくなっていた。だから一つではないというのは、要するに時々神殿にも行って主に生贄を捧げには行ったりはするわけです。しかしこれらの偶像たち、偽の神々のところにも行くわけです。でもソロモンの中では、いやまだ私は主を礼拝してるからいいじゃないかと。これが私たちの問題です。これが私たち人間のクリスチャンの問題です。皆さん、そうです。私たちは礼拝に出席します。そして主を愛そうとします。しかし全く一つではないんですね。一つ心でやっていない。心の一部が向こうに引っ張られている、他の神々に向けられている。この千人の女性たちによって彼の心は引っ張られてしまいました。これらの女性たちを愛してしまったからです。神様よりもこの女性たちを愛したのです。ですから第一列を読んでみると、神様を愛しまた世も愛することはできないと言います。神様を愛している、神様の愛の中を歩んでいると言いながら恐れを歩むことはできません。もうこんなこと言ったらもう全員に当てはまります。全てのクリスチャンに当てはまってしまいます。この2つ、ここ2週間あるクリスチャンの週刊誌にあったことですが、この2週間の間に出てきた レポートなんですが、外国に移住するクリスチャンの人数、まあ、2つの団体が別々の調査をしたんですけど、どちらの調査でもほぼ同じ数字が出たんです。もう外国に移住してしまうクリスチャンの人数、もうこの2つの調査機関がほぼ同じ数字をそれぞれ出してきました。今から3年か4年の間にクリスチャンの 30%、40% は移住したいと言ってる。 3、4年以内にはもう移住していなくなりたいと言ってる。もうすでに移民の手続きも入ろうとしてる。それも含む。しかも彼らは金持ちかというと、いや中堅ぐらいの人たちです。彼らが移住したい理由、子どもたちの教育のためというのが移住したい理由です。そしてこの調査に答えた人たちなんですが、自分の心の中の恐れを認めてるんでしょうか。まあ、それはしてないですね。そう、確かに個人的な理由があって移民したいんです。でも最もな人に言える理由は、いや子供には良い教育を、子供に良い機会を与えたいから。でもこれを見て私感じるんですよ。本当に神様を愛しているのか、それとも恐れの中で決断しているのか。なぜ恐れで決断するのか。私は神様を愛するなら、神様が与えられたものを全て受け止める、受け入れるでしょう。毎朝起きたら主を感謝しますと言って、私はひざまずいて感謝を捧げます。 神様が私に与えられたすべてのものは、これ全部神様からですから、教会が一枚になりました、これは神様からです。私のスタッフたちはこれで献身している、これは神様の恵みです。すべて神様から来たものです。このパンデミックの中でも神様が守ってくださった、これも神様からです。パンデミックでさえも神様が許されたから、神様には御心がある、私たちはただ揺り動かしたいだけじゃないんだ、ちゃんと御心があってこれを許されたのだ。神様にはちゃんと計画が御心があるから、信頼していつも感謝しています。毎日知っています、神様この場所におられること。神様はちゃんと働かれます。神様はちゃんと働かれます。神様は主権者です。支配なされる方です。もうすべてにおいて私は神様に感謝を捧げます。そして宇宙全体が神様の御手の中にあります。それで私は感謝を捧げます。私の心は偶像には向かない。どんなことがあっても私の心は完全に主についていかないといけない。偶像拝んではいけない。恐れの道を歩んではならない。第2第3段落はもう素早く進みます、はい、まず9節から13節、もう全てが、はい、引き裂かれる、分裂される。彼の国は分裂する。主はソロモンに怒りを発せられた。それはソロモンの心がイスラエルの神主から移り変わってしまったからである。主がすでに2度も彼に現れたのに、主から移り変わったという言葉ですが、これは引っ張られてしまったという意味です。彼は主から2度も尋ねてもらったんです。もう2度も神様は偶像を拝むなと言ったのですが、この命令を守らなかった。それで主は怒って、じゃああなたの王国を引き裂くと。神様は彼から王国を全部を取ったのではない。なぜならダビデの礼拝がまだ王国の中で続いていたからです。この灯火がまだ灯されていたからです。しかし神様は覚えていました。神様が自ら作ったダビデとの契約を覚えておられました。彼の父ダビデの心は完全に主と一体でし一心でした。私たちも神様に完全に心を向けないといけません。皆さん、私の心は神様に喜ばれる、神様についていく心でないといけません。次の世代が悪を行っても、しかし神様についていかないといけません。次の段落です。神様は敵をソロモンに起こされます。まずはハダデという敵が起きました。神様ソロモンに対して敵を起こされました。まずエドム人ハダデ。ハダデを守っていたのは誰だったか。これエジプトのパロでした。ここですよ。ソロモンはパロと同盟結んでいたのに、パロはソロモンの敵をかくまっていたわけです。そしてしかもハダデを取り立てました。このエジプトの王はもう何年も前ですが、かつてパロの娘がモーセを引き上げた歴史は繰り返します。ハダデがモーセのようにエジプトの王によって引き上げられました。 そしてソロモンの敵となったのです。そして主はまたソロモンに敵対する者でエリアダの子をレゾンを起こされた。レゾン、エリアダの子をレゾン、25節ですが、でレゾンはイスラエルの敵です。でこの人はイスラエルに敵対してイスラエルを憎んだ。彼は年を取ってなんか敵が出てきたんですよ。彼がなぜ立ち上がることができたか、なぜならソロモンの心が主から離れてしまったからです。心が分裂していたので王国も分裂したのです。そして最も重要なことに、神様はヤロブアムを起こされます。ヤロブアムです。ヤロブアムがソロモンのために建築事業を受け持っていた人です。このヤロブアムは手を伸ばして王様を攻撃するようになりました。神様はヤロブアムに預言者を使わせて語りました。ヤロブアムに、あなたに十部族あげますと、預言者アヒアを通して言われます。でソロモンアヒアを殺そうとしたがエジプトに逃げました。でパロが彼をかくまいました。ソロモンが信用している人間が彼に敵対したんです。やっぱりまたエジプトにかくまわれてるんです。エジプトの力によってイスラエルは分裂してしまうわけですが、でもソロモンの心が分裂しているからこうなったんです。で神様が言います、エジプトに信頼しちゃいけないよイスラエルよと。イスラエルが滅ぼされて捕囚にあった後もイスラエル人はエジプトエジプトってエジプトを頼ろうとしていました。でも神様はこの列王記を書いた時、いやエジプトなんか信じたらダメだよね、ソロモン王の時代も誰がイスラエルに敵をけしかけたのか、エジプトではなかったが、エジプトの勢力ではなかったのか。彼らがエジプトから出てきてイスラエルを攻撃する。でこのヤロブアム王が、モーセがエジプトから民を連れ出されたように、そうソロモンに敵対する者を主はエジプトから起こされました。ソロモンの国は分裂していた。ですが彼の王国も分裂してしまいます。私は神様の守りの中にあります。ですから自分の心を一生懸命守りましょう。何も自分の心を引っ張らないように気をつけましょう。私たちの心は主に全く向いていないといけません。私たちの心が半分お金に向いているなら、もう5分の4ぐらい恐れに支配されて、 10% は情欲に引っ張られて、こういうものはあなたの心を引っ張って引っ張って転じてしまいますよ。それで全てにおいてあなたも苦しい目に遭います。全て苦しい目に遭ってしまいます。これはソロモンの教訓です。これは私たちに語るべきことです。今日はあなたの心はどうでしょうか。たくさんのプレッシャーの中にあなたあります。もうたくさん引っ張られてます。もうたくさんの世の中の心配ごとに引っ張られる。 コラのことがあなたのために神から語るんじゃありません。しかしあなたの周りの信仰がない人たちがそういうものを信じてあなたの心を引っ張ってしまいます。彼の声にあなたは従おうとしますか、それとも真理の声、聖霊の声に従いますか。主は助けてくださいますように。あれ、ここで終わるのか。
主イエス様、感謝します。これは私たちの祈りです。イエス様、心からあなたを愛します。イエス様、天のお父様、感謝します。イエス様、今日今朝あなたはこの御言葉を与えてくださいました。これ私たちの心に今刻みます。ソロモン、彼は人生の中で全て失ってしまいました。ソロモンは権威があり、そしてしか有名になりました。しかしソロモンの人生の中で、ソロモンが年を取った時に、ソロモン他の女の人を愛したので、見知らぬ女の人を愛したので、ソロモンの心は主と全く一つとはなっていませんでした。イエス様、私たちの心はどうでしょうか。私たちもソロモンのようなものです。ソロモンは弱さがありました。私たちはどうでしょうか。聖霊様、あなたを歓迎します。今朝どうか私たちを照らしてください。あなたが職場に行っても、またモーニングデボーションを聞いている兄弟姉妹の皆さん、私も含めて、私たちが主から引き離すものは何でしょうか。私たちから引き離すものは何でしょうか。私たちの心、主から話すものは何でしょうか。聖霊様、どうか私たちを照らしてください。照らしてください。 今イエス様あなたを歓迎して、歓迎したいです。兄弟姉妹の皆さん、そしてバイブルスクールの生徒の皆さん、何によって引き離されているでしょうか、主から。あなたの肉でしょうか。あなたはこの戦いを非常に戦っています。あなたは勝つ時もあるし、もちろん負ける時もありますね。聖霊様、あなたを歓迎します。今あなたに祈りたいです。今肉の誘惑もあるなら分かります。これは非常に難しいことです。私たちは時々それで負けてしまう時もあります。今この誘惑にどうしても負けてしまう、そのような人は今前に来て、私たちはあなたのために祈りたいと思います。今教会スタッフの皆さん前に来て、兄弟姉妹のために祈りましょう。兄弟姉妹の皆さん、今この座っている兄弟姉妹の皆さんのために祈っていきましょう。前にいるこの兄弟姉妹のために、兄弟姉妹の皆さん、今罪の告白していきましょう、教会スタッフに。そうするときに教会スタッフの皆さんがあなたのために祈ることができるように、祝福することができるように。オンラインで見てる人、みんな兄弟姉妹の皆さん、あなたもそこにいるなら、様子があるなら、今手を心に、手を心に置いて、今主に祈っていきましょう。兄弟姉妹の皆さん、自分のために祈りましょう。経済の恐れがあるでしょうか。また移民、恐れか移民したいと思っているでしょうか。今自分自身のために祈っていきましょう。今自分自身のために祈るとき、主が私たちに語っておられます。今肉の誘惑に負けて、肉によってあなたは今主から引き離されています。兄弟姉妹の皆さん、もう一度チャンスがあります。今あなたがそれに立ち向かうなら、この誘惑に立ち向かうなら、これに勝利を得ることができますように。もう一度今立ち上がりましょう。今立ち上がりましょう。今主のために立ち上がりましょう。そして主が私たちを見てくださいますように。今主の前に来ます。今このモーセアナエの大食材日が来ています。今私たちは罪を告白していきます。私たちはこのような弱さがあります。このような弱さがあります。今自分自身を見つめ直す時です。今勇気を持って、今目を閉じて、今立ってください。私たちの人生がそのものになりたくはありません。そのものにはなりたくありません。私たちはあなたに悔い改めてです。私たちは罪を告白したいです。私たちは自分を変えることはできません。しかしあなたは変えてくださいます。そしてこの誘惑を打ち勝つことができます。兄弟姉妹さん、今自分のためになりましょう。この大食材日のために、主よ、私たちはこの誘惑に打ち勝ちたいです。今罪に、自分の弱さの罪を今告白していきます。 兄弟姉妹の皆さん、今立ってください。今自分自身のために祈りましょう。今自分の良さのために祈りましょう。自分は大丈夫だと思ってはなりません。今主に祈っていきましょう。主に祈っていきましょう。私たちは弱いです。そして誘惑があります。主よ、今この誘惑に打ち勝ちたいです。今肉の欲に打ち勝ちたいです。主よ、主よ、どうか私たちを選んでください。どうか憐れんでください。主よ、あなたが必要です。主よ、あなたが必要です。主よ、どうか私たちを見捨てないでください。どうかあなたの御手を私たちから取り去らないでください。どうか私たちが勝利できるように助けてください。このすべての誘惑に打ち勝つことができるように、どうか私たちを助けてください。イエス様、イエス様、私たちは何が起こっているのか分からないです。明日は何が起こるかも分からないのです。どうか主よ、この悔い改めのチャンスを私たちに与えてください。イエス様、主よ、イエス様、主よ、あなたに感謝します。今あなたに感謝します。この章から私たちは見ることができます。ソロモンの支配の時に、ソロモンを悔い改めることはしませんでした。ソロモンをひざまずいて主に祈ることができませんでした。悔い改めることができませんでした。天の父はあなたに感謝します。 天の父は感謝します。私たちは悔い改めることができるよこと、兄弟姉妹の皆さんが、またオンラインで見てる皆さんが、私たちがあなたに悔い改めその機会をあなたが私たちに与えてくださっていることを感謝します。私たちは自分の心が分離していること分かりません。何からあなたから引き離しているかも分かりません。一体何が私たちから引き離すのかも僕たちに分かりません。今私はあなたの前に来ます。今私、そして教会スタッフ、そして兄弟姉妹の皆さん、主よ、私たちの悔い改めは本物です。心からのものです。今あなたに悔い改めていきます。預言者として今宣言します。すべて この告白者罪、悔い改め、あなたの前に悔い改めのあなたに許されます。イエスキリストの皆によって、イエスキリストの皆によって、兄弟姉妹の皆さん、今この罪を告白していきましょう。この罪は私を嫌いますと、私から離れているけど、兄弟姉妹の皆さん、立ち上がってください。私たちの心を私たちが全く心を持ってあなたについていきますように。私たちの中で弱さがあるでしょうか。もちろん私たちにも弱さがあります。ソロモンにも弱さがあります。私たちは幾度も何度も罪を犯しています。私たちは本当に神様を愛しているでしょうか。ダビデも肉の誘惑はありました。しかし彼の心は悔い改めたのです。神様に対して悔い改めたのです。今皆さん立ってください。 今神様前に立ちましょう。今私に後について祈ってください。主よ、どうか私の心を探ってください。どうか私の心を探ってください、悪が私たちの心にあるでしょうか。どうか私たちを許してください。どうか私たちの心を清めてください。主よ、私たちは非常に汚れています。私たちは非常に弱いです。私たちは野の罪を悔やられてもいいのかも分かりません。私たちにはプライドがあります。傲慢があります。どうか私たちを許してください。主よ、私たちの心があなたを求めますように。しかし私の力ではそれはできません。主よ、どうか私の心をこの全ての悪を取り除いてください。今あなたの前に立ちます。どうか私の罪を許してください。この誘惑、ここ肉の誘惑に打ち、負けてしまうこの心を許してください。この世を追い求めこの罪、この恐れのある罪、そして自分を満足させるそのような罪、あなたがダビデを許してくださったように、どうか私の罪を許してください。どうかあなたが私を清めてください。私の心に知恵を与えてください。勝利することができますように。このソロモンのようなこの知恵ではなくて、このどうか私の心に今置いてください、知恵を。そうすることで私の罪がはっきりと見えることができますように。あなたの悔い、続けて悔い改めることができますように。あなたからこの恵みが必要です。この知恵、あなたの真理を私の心に今置いて入れてください。そうすることで私たちの悪の行いを知っているかどうか確認することができるために、あなたの目の前にまた心で歩むことができますように。聖霊様、どうか私たちを新たにしてください。毎日あなたに従います。生ける備え物として、私たちの心が他の神々に従いませんように、このエジプトに、またこの世に、またこの経済に、この富に従いませんように。しかし私たちの心があなただけに従いますように、今あなたに集中します。聖霊様、どうか私たちを導いてください。どうか私たちを変えてください。自分自身を変えることはできません。イエス、聖霊様、あなたが必要です。どうか私たちを助けてください。祝福してください。イエス・キリストの皆によって。アメン。イエス・キリストの皆によって。今宣言します。イエス様は私たちのために死んでくださいました。イエス様は蘇ってくださったのです。イエス・キリストの中で。私たちは神様とつながります。私たちは神様を愛します。また神様に仕えます。神様についていきます。どうかすべての困難、私たちの心から取り除いてください。この世から私たちの心を離してください。この私たちの愛せるこの人の中には困難をどうかあなたが取り除いてください。どうかこの祝福の力を、またあなたが私たちを守ってくださいますように。もう毎日勝利を得ることができますように。イエスキリストの名で祝福します。イエスキリストの名でお祈りします。アーメン。これで今日のモーニングデボーションを終わります。